皆さんお疲れ様です。ダリューチロです。シガラジオ210回、テーマは足4の仕方め。あれまで相手によくやられたよね。グーパンチでやり返しちゃったけどね。今日はね、足4の仕方めの話していくよ。
皆さんお疲れ様です。修行ラジオ221回、テーマは足4の字固めということでですね、初めてですね、プロレスラーというよりは技にフォーカスした話をしていこうかなと思っています。と言いつつですね、準備した段階で台本ちょっと書いたんですけど、最終的にはあるプロレスラーの話がメインとなっていきますし、副題としてですね、技をテーマにしつつ継承というですね、なんて言うんでしょうか、技の継承だけなのか、それともプロレス感の継承なのか、といった話もしていきたいと思います。それではスタートです。皆さんお疲れ様です。修行ラジオ221回、改めまして今回のテーマは足4の字固めというですね、プロレス技の回ということでやっていきたいと思います。ご存知の方もおられるでしょうかね。足4の字固め、文字通り足の関節技なんですけれども、かけられた相手の足がですね、アラビア数字、三様数字のですね、4のようにですね、交差することから日本では足4の字固めと言われています。英語名はですね、フィギュアフォーレッグロックです。生みの親はですね、ちょっと歴史を遡りますと、アメリカンマットの元祖ダーティーチャンプ、ネイチャーボーイことバティ・ロジャースです。映像あるかもしれないですけど、見たことないんでよくわからないですね。私は対戦したことがある日本人レスラーだとですね、ジャイアント馬場さんとですね、あとご存知
天竜圭一郎
などのですね、一握りとなっています。いわくですね、天竜さんいわくですね、最初と最後はショーマンだが、試合の中身はシビアでガチガチに来るレスラーだったという話ですね。このレスラーがですね、こう足4の字固め、フィギュアフォーレッグロックをですね、当時はスピニングレッグロックという名称で生み出しました。全米マットでは、このスピニングレッグロック、フィギュアフォーレッグロックがですね、ネイチャーボーイというですね、あだ名、いわゆるダーティーファイトをするチャンピオン像をですね、継承したリック・フレアという選手に受け継がれています。この受け継いだリック・フレアもですね、超一流のレスラーでありまして、このことからもですね、全米マット上でもこのフィギュアフォーレッグロックはかなりこう由緒正しい技、使い手は本当数えるほど、もうトップレスラーしか使えないんじゃないかなという技になっています。日本マットにはですね、こうオールドファンにはおなじみ、白覆面の魔王ことザ・デストロイヤーが1963年に持ち込みました。そしてですね、名称をそこからスピニングレッグロックからフィギュアフォーレッグロックとしてですね、自身の技として、持ち込んだわけです。ちょっともう冒頭ですけれども、この足4の字固めの技のかけ方いきますよ。皆さん仰向けに倒れてください。私はあなたの足の方に体を向けて、体というかですね、体の前方を向けて皆さんをまたいで立っています。私はあなたの左足のくるぶしあたりを両手で持ち、そこからあなたの足をですね、膝の関節の可動域に従って時計回りに回転していきます。この動きをですね、スピンと例えたんだと思いますね。スピンしていくと皆さんの右足が見えてきて、整体するような形になるわけです。そこでですね、皆さんの左足を手に持った私は、左足をですね、 あなたの右足の上に交差させまして、私自身は後方に倒れ込みます。でこの時ですね、私自身の右足というのは、皆さん相手のあなたのですね、まあ表現あれです、股の間に差し込まれておりまして、皆さんのこう右足は私のお腹の上あたりに伸びてきています。で私の左足を交差している皆さんの左足にかけると、そうしてロックすればですね、この時点で足4の字固めの完成となります。ちょっと結構分かりづらいんですけれども、まあ、映像で見ていくのが一番というところでですね、あとでですね足4の字固めの動画ちょっと紹介したいなと思っています。まあちょっとかけたことある方、かけられたことある方もいるんじゃないですか、体育の授業とかで。懐かしいですよね、こう体育の時間とか、唯一じゃねえ、誰が一番早くこう足4の字かけれるか、こう競争した思い出とかないですかね。私はそういうの体育の授業の時すげえやってたんですけど、まあ、死ぬほどこれガチッと決まると痛いんですよね。ちなみに私は一番最初にあの友人とかじゃなくて親父に足4の字かけられてですね、こう悶絶したっていう思い出があります。この足4の字固めはですね、こうかけられた相手がですね、左右どちらかにこう体を回転させて裏返すとですね、かけた方にダメージがいくという、こう足の絡まり方仕組みになっておりまして、まあ、そういう意味でもこうなんか奥深い技だなというところが、見て取れるんですけれども、当時ですね、こう力道山対デストロイヤー戦というのはですね、この足4の字固めの裏返しをめぐる壮絶な攻防が展開されたと言われています。全国に一大センセーションを巻き起こしたそうです。1963年5月24日のですね、 WWA 世界選手権の平均視聴率驚異の 64%、 この視聴率は今日までですね歴代視聴率第4位にランクインされています。ちょっと脇にそれますけれども、ちなみに平均視聴率第1位は第14回紅白歌合戦 81.4%、 第2位は東京オリンピック女子バレー、昔の方の東京オリンピックですね、日本対ソ連 66.8%、 第3位は2002年 FIFA ワールドカップ日本対ロシア戦 66.1%、 そして第4位がこの力道山対デストロイヤー戦、第5位は世界バンタム級タイトルマッチファイティング原田さん対エデル・ジョフレ 63.7% というふうになっています。とですね、最初信じられますかと、足4の字返すか返さないかで 64% の視聴率になってたんですよ と言おうとしてたんですけど、このベスト5見てるだけの軒並みスポーツということでですね、こういかに我々日本人がですね心の底で戦いを愛しているかというのが見て取れるんじゃないかなと思っています。やっぱりこう皆さんの心の中というかにですね、こうバトル野郎の血は流れているんじゃないかなと思っているわけですけれども、本能としてですね、だからこうこんなに視聴率取れたんじゃないかなって思ってますけれども、もちろんこう時代の、注目というかそういうのも当然あるんでしょうけれどもね。話を元に戻しましょう。デストロイヤー以降ですね、使用する選手はいるものの、必殺技としては埋もれていた足4の字固めです。この足4の字固めがある選手の天才的なひらめきによって30年の時を経て観衆約6万7000人を熱狂させることになります。1995年10月9日新日本プロレスと UWF インターナショナルが合同開催した東京ドーム興行、通称 10.9 と言われています。メインイベント、プロレスリングマスタージーニアス武藤敬司対高田信彦の IWGP ヘビー級選手権試合でした。もしここでですね UWF インターナショナルという言葉が出てきましたので、少し UK に触れなければいけません。まあ、今回こうフォーカスした話ではないので、こうかいつまんで申し上げますと、UWF というのは1985年に発足した 団体でした。これを第一次 UWF というんですけれども、当時ロープワークを廃止する、いわゆるあのロープにこう投げても返ってこないっていうか、そもそもロープに投げられないっていう思想を持った選手たち団体ですね。あとは相手の技を簡単に受けないというですね、こうプロレスの小要素を排していって、あとはこう攻撃のイデオロギーというかですね、考え方はこうです。キックが急所にまともに入ったならば誰であってもまともには立っていられないと。あとは関節技をポイントを決めてがっちり入れれば絶対に逃げられないというですね、格闘技色が強いレスリングを展開した団体でした。これが第一次 UWF です。その後ですね、こう、まあ、プロモーション等々の関係からですね、一時解散しまして、その後第二次 UWF というものを前田明を中心に発足させるものの、経営方針をめぐってですね、分派していくですね、前田明のリングス、高田信彦の UWF インターナショナル、藤原義明の藤原組というふうに3つの派閥に分派しました。この高田信彦の率いる UWF インターナショナルというのは、リングス藤原組と比較しますとプロレス回帰の姿勢を強く打ち出していました。そして標榜するスタイルというのが、プロレスこそ最強の格闘技である、プロレスラーは現実に強くあらねばならないというものです。この理念はですね、昭和の新日本プロレスと共通する部分が大きく、いわゆる猪木時代ですね、さまざまな異種格闘技戦、例えばボクサー、プロボクサー、世界チャンピオンですね、あるいはそして横綱を廃業したの北尾さんとかですね、そういったレスラーと戦っていくことになります。プロレスラーは最強なんだということですね。もちろんですね、その後ですね、総合格闘技、日本ではプライドなどというリングが生まれていますけれども、この所属選手 UWF の所属選手とは総合格闘技に打って出ていきました。試合に話を戻していきますね。試合っていうか、またこうアングルですね、こう対戦、高田信彦さんと武藤敬司選手にまたフォーカスした話にしていきます。高田信彦さんはですね、今でこそですね、出てこいやとかって言ってですね、スライドのオープニングの話とか雷神とかですね、いうこう出てこいやっていうですね、こう面白おじさんになっているんですけれども、当時の肩書きは最強というですね、最強を引っ提げたプロレスラーだったわけですね。各種蹴り技、膝蹴り、関節技、そしてフィニッシュがですね、スープレックスとかっていうよりはもうハイキックですね、顔面バチーン蹴るっていうですね、こうゴリゴリのストライカースタイルだったわけです。一方のここで武藤敬司選手にフォーカスしていきますと、武藤さんは当時ですね、188cm 110kg、日本プロレスが生んだ正真正銘の天才レスラーです。世界のプロレス史にその名前が刻まれていることが確定している、正真正銘の世界のトップレスラーですね。なんせまずサイズがでかいということです。日本人レスラーにしては、190センチくらいありますし、体格もですね、110キロありますけど、お腹出てるとかそういうんじゃなくて、ゴリッゴリですもん。マッシュ。若い時の武藤さんの体なんてもうすごいっていう感じですね。逆三角形でムキムキですね。で、必殺技はムーンサルトプレスです。この年 G1 を制し、素顔でですね、 IWGP ヘビー級ベルトを獲得し、文字通り団体の顔になっていました。素顔っていうのは武藤敬司の化身で、グレートムタっていう選手がいるので、魔界から出てくる選手なんですけど、その選手は先に IWGP ヘビー級ベルトを獲得したっていうのもあるんですけど、素顔で、化身じゃない方で素顔じゃない化身じゃない方で IWGP 取ったっていうところですね。武藤選手はアメリカンマットでもその化身グレートムタで活躍しており、プロレススタイルはコテコテのショープロレスと アメリカンプロレスのショープロレスと一見思わせているんですけれども、実はそのベースっていうのは柔道です。中学校から始めた柔道はですね、国体出場、あと全日本ジュニアの柔道選手権で95キロ以下で3位ですね。で、全日本強化指定選手の腕前、つまり何が言いたいかというとですね、もうナチュラルにそっち方面でもエリートで、ガチに強いっていうところです。はっきり言いましょうね、プロレスラーを夢見てプロレスラーに鍛えてなったとかじゃなくてですね、もう元々の素材がやばくて、なるべくしてプロレスラーになって、もうトップになるべき、もう下地を持っているというところですね。こう試合を見ていると当時のですね、分かるんですけれども、実はですね、こう今はでもそうなんですけど、実はですね、圧倒的に飛び技とかそういうのが、もうなんですか、フィニッシュムーブがムーンサルトな分ですね、すげえ飛ぶ選手って思われてるイメージあるかもしれないんですけども、実は圧倒的にグラウンド、こう寝技が強いレスラーなんですね、武藤さんっていうのは。190センチ110キロでトップロープからリング中央まで宙返りして、こう爆中して飛んでこれる跳躍力を持ちながら、グラウンドがゴリゴリに強いっていうレスラーがですね、あえてプロレス的なショープロレスのパフォーマンスをしている、それが武藤敬司の正体なんですね。試合はですね、始まりまして、もう高田選手のキック、関節技でですね、やや高田選手がリードした展開で進んでいきますが、こう10分も過ぎたある瞬間ですね、こう高田選手のミドルキックをバチッとこうキャッチするんですね、両手で武藤さんが。そしてそこですかさずドラゴンスクリューという技を仕掛けます。ドラゴンスクリューってすごい、こう我らのですね、ドラゴン藤浪辰巳が生み出した技なんですけれども、相手の足をこうキャッチしてですね、そのままキャッチした足を、例えば右足をキャッチしたら右足の膝の外側方向ですね、時計回りに回転をかけて、その持っている足を軸に自分が旋回するっていう技ですね、空中をですね、こう想像していただければ分かると思うんですが、やっぱ足の膝関節ってこう内側に、曲がって初めてあぐらをかけるんですけど、あれを外側にぐぐ物理的にこう反対の方向に回していくっていう技なんでですね、結構かっこいいんですよ。でプロレスの流れではですね、こうダメージを逃がすために相手も抵抗しないでこう回ったりするんですけど、一緒に回転合わせてですね、こう WWF は当初申し上げた通り格闘技色が強い団体ですから、高田さんは耐えようとしたところですね、もろに膝にドラゴンスクリュー食らいまして、逆回転食らったんですね。で膝を負傷したと。で武藤さんはここでですね、満を持して足4の字固めに移行していきます。その形もですね、リングど真ん中で自らの体をですね、こうロックした後ですね、こうマットに水平にこうした、要はもろに体重かけてるってことなんですけど、足にですね、ガチ4の字固めとも言うべきですね、ひどい決まり、ひどい残酷な決まり方したですね、これすでにこう膝を負傷していた、ドラゴンスクリューで膝を負傷していた高田さんはこれでギブアップしたと。もう観衆大熱狂というわけでですね、もうすごかったんですよね。こう本物の関節技を標榜する UWF インターナショナルがプロレス的関節技、足4の字固めに敗北と。ここにイデオロギー対決は決着を見たと言っても過言ではないと思います。そしてですね、この後ですね、ドラゴンスクリューから足4の字固めというですね、ムーブはですね、ムーンサルトプレスとは違う武藤敬司のフィニッシュムーブとして活躍していくことになります。武藤さん曰くですね、ムーンサルト しかなかった俺を大人にしてくれたのが足4の字固めだということを後年おっしゃっていますね。この日本マット界の世紀の一戦で30年前に日本中を沸かせた、しかしその後眠りについていた足4の字固めを叩き起こし 名前はかっこよかったけれども決してポピュラーではなかったドラゴンスクリューと組み合わせたことで格闘技的スタイルに対応し相手高田選手と観客を全部飲み込んでいってしまった武藤敬司と、この想像力まさに天才としか言えないと私は考えてました。必殺技というのは選手が必殺技といえば必殺技になります。しかし私として思うにですね、真の必殺技というのはひりつくシチュエーションでですね、両者が対峙している中その興奮が最高潮に高まった時、それまで積み重ねた説得力あるいは度肝を抜く想像力から決着を見せてくれるもの、それが本当の必殺技なんじゃないかなと考えています。武藤敬司のドラゴンスクリュー足4の字固め、この一連の流れはその要素を備えているのではないかと考えています。武藤さんは来春までの引退を宣言しています。60歳還暦ですね、間もなく。やはり武藤さんというのはこう若い時にムーンサルトプレス打ちまくってですね、その後膝を壊すんですね。膝を壊して何回も何回も手術してるんですけれども、その中で今度足4の字固めで高田選手の膝をぶっ壊すと、でその後本当に膝壊して手術して、で復帰戦でシャイニングウィザードというですね、自分の壊れた膝を相手の顔面にバチーンってこう打ち込んでいく膝蹴りでですね、また20年少し選手寿命を伸ばしたわけです。本当当時びっくりしたんですね。膝は壊しつつ膝で武藤敬司と膝というのはですね、ちょっともう言葉に出ないくらいこうできないくらいこうなんというか、そして最後こう膝の負傷によって引退していくわけですけれども、なんというかこう人生プロレスのために武藤さんは足の1本や2本くれてやるって言ってましたけど、いや本当になんというか捧げた選手だったなと思っています。まだ引退ロードまで、来年の春まであるということですね。もう少し今しばらく姿を見る機会がありますけれども、なんとかですね、大事にしていただいてリングを降りてほしいなと思っています。そして先日ですね、プロレスリングノアの26歳の新鋭清宮海斗選手に敗れました。シングルマッチでですね、引退ロードと銘打ったんですね。その際シャイニングウィザードドラゴンスクリュー足4の字固めを清宮選手に譲り渡しました。この清宮選手はプロレスの次の世代を背負って立つ存在と言われていますけれども、今年の1月ですね、新日本プロレスとノアの対抗戦で現在の日本マット界のトップ中のトップのですね、岡田和親選手からボコボコにされました。この試合はですね、武藤敬司清宮海斗組対岡田和親棚橋宏というですね、こう文字通り他の3人、清宮選手以外の3人がもう世界で名前が売れているプロレスラー、その中にあって存在も何も足りない清宮選手がタッグマッチなんですけどね、こう頑張っていくという試合でした。試合はボコボコにやられて清宮選手敗北して号泣という、で武藤さんが泣くな清宮って言ってですね、こう叱咤したというところがあります。日本マット界の頂点を目指していく上で清宮選手は洗礼を受けたと思われます。この対武藤戦というのをこう映像で見たんですけれども、いや清宮選手はドラゴンスクリューをあえて同じ方向に自ら飛んで威力を相殺して、レッグドロップ、エルボードロップ、腕ひしぎ十字というですね、技で返していったわけですけれども、こういうドラゴンスクリューの返し方私初めて見たので、もしかしたら本当天才かもしれんなと思って見てました。 清宮選手は子どもの頃に三沢光晴選手、今は亡きですね、三沢光晴選手の試合を見て憧れ、プロレスリングノアに入団しました。三沢選手の亡き後ですね。そして三沢選手の盟友だった小川義成選手に育成されて育ってきた選手です。今ここでですね、その三沢選手と同じ時代を生き双璧を成したトップ中のトップ武藤敬司選手から技を伝承されました。繰り返しますが、こう時代を救えるレスラーになるか、それともただのピエロで踊ってしまうか、まだ分かりませんけれども、しっかり見守っていきたいものだと思っています。さあ、思ったより長く話してしまった今回だったわけですけれども、必殺技とは、そして継承とは何かというところをですね、話してみました。まあ自分の身に置き換えてですね、自分の必殺技って何なんだろうかと、そして継承する相手はいるんだろうかなということを考えたりしています。私は仕事の技術というか自分の失敗、そこから得たものというのは後輩へ惜しみなく伝えていくと、データベース化していますので、もう自由に触っていただいて、俺を知ってくれと、俺の失敗をして、同じようなことはしないでくれというですね、風に会社ではやっているわけですけれども、息子たち2人いますけれども、何を継承していこうかなというところではありますけれども、まあ、彼らにとっても特性がありますから、まあ、それを見つつというところですが、どうでしょうね。まあお二人もバトル野郎ではあってほしいなと思っています。まあそんなこんなで第221回、足音の字固め副題伝承ということでですね、話を終わりたいと思います。最後まで聞いてくださった方おられましたら、どうもありがとうございました。失礼します。お疲れ様です。私今回221回とこう本編ですげー言ってたり、前振りっていうか前説でも言ってるんですけど、今回231回ということでですね、めちゃくちゃカウント間違いをしていたということに聞き返してみて気づいたところであります。ちょっと反省ですね。チーンって感じですけれども、まあまあ訂正ということでお話しさせていただきました。失礼します。